京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関するさまざまな情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は2012年3月28日に開催されました京都医療福祉ラジオおしゃべりサロンの模様を3回にわたって放送します。本日は1回目の放送をお聞きください。
ありがとうございます。やはり私も福祉レクリエーションをやってる関係で、前回の時に先生に聞いたのを次の日からもう早速活用させてもらって、今日もまた新たに分かってはいててもやはりこう聞くとなるほどなというものがあるので、また明日からすぐ使わせてもらおうかなと思っております。ありがとうございます。
今日は連れられてきた方なんでちょっと、はい、どんな風かなと思ってちょっと先生のお顔を見に伺いました。で思いっきり笑わせていただいて、年齢関係なくちょっと閉じこもりになるかなという、なんか何もしたくない時期があるんですけれども、やっぱり日常の中で、やっぱりいろんなことをやっていくべきかなと思いながら笑って過ごしました。
やっぱ意識しないとね、なかなかできませんよ。何かいいことしようとかね、意識しないとなかなかできないですね。どうぞ。
はい、はじめまして、今日は飛び入りでちょっと参加させていただいたんですけれども、すごく心よくどうぞって先生がもう玄関のところでお待ちいただいてたので、とても嬉しく思いました。それと本当に楽しく笑いありで、すごく楽しい時間を過ごさせていただきました。それとちょっと質問というか何も書いてなくて、先ほど先生がね、いろいろとゲームのことをされたんですけども、はい、あれはやっぱりこういうスライドじゃない場合で あったらどういうふうにやっぱり提示していったらよろしいんですか、ね、
あれはね、提供する場合は基本的にはね、さっきも言った新聞の日曜欄とかね、それから週刊誌とかそういうものとかね、それから本がいっぱい売ってます。今で DVD も売ってますしね、もう今大流行りですから、本屋さん行かはったらいくらでもあります。
そうですか、はい、またそういうのはちょっと気にかけて、
はい、本屋さん行かはったら
見てみたいと思いますけれども、はい、釈迦になるんじゃなくて気晴らしにこうやるのがいいということですね。
日課みたいにするとね疲れますって。
わかりました、は
い、だから気楽な気持ちでたまにしようかなとかね、いうのがいいと思います、ね、
どうもありがとうございました、はい、
どうぞ。
今日で2回目受けました。私も大したことではないんですが、高齢者のボランティアっていうかやらせていただいてて、本当に今も一緒にボランティアやってる人が来たんですが、高齢者の方々が心を動かすっていう場面がなかなかなくて、それでお家の中でず独居老人が多いんですけども、本当に一日何してるのかなって心配なことがあったりしましてね。で私自身が人に声をかけるっていうのとっても、まあ、嫌いじゃないんですけども、声をかけるっていうのは結構エネルギーがいるもんだなと思って、まあなんか自分のこうバランスを取りながらやってるんですけども、やっぱり高齢者の方々のこう背負ってきた人生みたいなのをお聞きすると、そう簡単に心は動かないんだっていうこともありましてね、そういう時にこう場面を転換するっていうか、話をちょっときっかけがね、どういうふうにして持っていったらいいかなと思って考えてます。
僕もですけどね、人の心を動かそうと思ったら難しいと思うんですよ。でその人の話を聞いてあげたりね、いろんなことしてその人自身が心を自分で動かすしかないと思うんです。外から入っててね、動かすのが難しいと思いますね。話をこう盛り上げてね、話を聞いてあげて、本人さんが勝手にね心を動いていくという形を取らないとね、なかなか難しいと思いますね。
私も前回に続いてまた楽しく聞かせていただきましてありがとうございます。なんていうかな私も病気しまして、あと長くお薬を飲んでるもんですけど、やっぱりずっと子供はせいぜい飲むな言うんですけど、飲んだ続けた方がいいでしょうかね。
今日本当は今日前回そういうお話があったんでね、はい、出よう出そうかと思ったんですけど、時間の関係で出さなかったので、 薬っていうのはね、はい、必要やから飲むんです、はい、必要から飲むということが大事でね、はい、で今飲んではるのが必要 で、うん、で例えば薬やめたり減らしたりすると、はい、明らかに飲まない時の状態が出てくると言ったら飲まなかった、はい、で量もね最小必要最小限だけ飲む、はい、そういうことをお医者さんと話をしながら決めなあかんんですよ、はいでお医者さんに言われたままね、時々お年の方に、ね、薬何飲んでるとか言ったらね、しゃあ何飲んでるか知らんねえ、どこ飲まされたか分からへんでしょ、そういうと一緒でね、だから自分がやっぱ確認せなあかん、お医者さんとそういう話はなかなかできないんですよ、
そうですね、
先生、私これ今薬飲んでるけどね、うん、ほんまに飲まなあかんねえのかとか言う、僕なんかしょっちゅうありますよ、で言うて、ほんなら一回減らしてみようか、そのデータを今日見せようと思ってたんだけど、ちょっと時間がなかったね、で確かに やめるとね、だーっと数値悪くなってくるんですよ。ほんならちょっと前よりも半分ぐらいもう一回戻すか言うて戻すとまた余裕状態できると、そしたら本人さん納得してね、なこのまま続けるわいう状態になる。そういうのはねやっぱり医者と仲良しで仲良くこう喋りながらね、気使わんと喋りながらできなかったんです。だそういうお医者さんを探すか、まあ医者の巡り合うっていうのはね運の一つですよ、はっきり言うて。だからそういう、まあ、学校で言うとね、担任の先生嫌いな先生当たったと一緒でね、誰分からへんでしょ、それで6年間がずっと一緒に行かんないのが大変ですよ。だからそういうの気楽にね話をできる先生を探すのが一番ということです。だから飲んだらあかんじゃないですよ、はい、必要なものを少なく最小必要限で飲むということが大事ですわ、
ね、ありがとうございます。どうも。
私も今回2回目で、前回すごく楽しかったからまた今回来てまた同じように 大きな声で笑い声を出しながら、よく
聞こえてましたわ嘘やち
笑い声出しながら聞いてましたけど、私も特別にその脳に対してしてることがあるかなと思ったら、あんまり料理にしてもどうして手抜きをするかとかそういうことしか考えてないから、
その後は使ってますわ絶対に、いかに安上がりでするかとかね、
そうですね、うん、そういうことしか考えてないから、大丈夫なんかなっていうようにちょっと考えたりしましたけど、で一つ聞きたいんですが、私は小説読むのが好きなんですよね。
いいですよ。
でそれで、まあ、別に小説を書く方のあれを選んでるわけじゃないんですけど、手当たり次第何でもあったら読むんですけど、そういうのもやっぱり多少は脳には、
そう多少どころかめちゃめちゃいいですよ声出して、ね、読むともっといいんだけどね、隣近所のことがあるからね、黙読でいいんですけど、それはすごい頭のことあります。でやっぱり小説でラジオと一緒でやっぱ想像の世界に入ってきますやん。そういう例えば歴史小説見てもね、何読んでも、はい、そういう世界何やか目の前にはないでしょ。でも自分の中で頭で想像するわけでしょ。
それ
もそういいんです。優秀ですわ、この中で一番長持ちしますわ長持ちだ、これ
ありがとうございます。
大谷先生に訪問診療担当させていただいてます。介護施設で働いております。今日は大谷先生にいつもリスの会、お話ボランティアのリスの会とか、京都医療福祉ラジオですか、それのこととかいろいろお聞きしたりしてましたので、一度こんなこういう会に会を見学させてもらって、参加させてもらってもいいなと思って今日来させてもらいました。いつもの大谷先生の楽しい方をいただきましてありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
ありがとうございます
私も今日初めて一緒の施設で働いている職員なんですけれども、いつも先生にいろんな相談をさせていただいて、いろんな本当に学びがあります。で今日は交友会に出席させていただいて、本当に話せることとか共感してもらえることっていうのがすごく大事だなって、とっても安心できるっていう、その自分が安心していけるっていうところがとっても伝わってきて、話すことっていうのは本当に大事だなって、これからもいっぱい話していきたいなと思います。はい、
ありがとうございます。女性っていうのは、ね、共感してほしいもんなんですよ。あ、そうです、あんたの言うことよくわかるわ、それだけでも満足なんです。別に、ね、人の話聞いてないけど、うなずいただけで喜ばはるんですよ。皆さんそうでしょ、思い当たる節があるでしょ。なんか嫌なことあったら、それあんたの言う通りさら旦那が悪いわって言っただけでもう元気になるんです。そういうもんなんですということで、はい、前もし白戸さんよかったら何か感想ありますか。
感想ですか
まあ、自分が健康な間はねこうして交流の場に出たいと思いますけども、その気持ち気分的に落ち込んだりしたらね、あの悪い方へつながるないうことは大体分かってるんですけど、
やっぱそういう時にね、やっぱり人の手がね、人の助けというのはやっぱり結構大事だから、お友達を増やすとかね、いうことが大事だと思いますね。はい、それではその次の方どうぞ。
あの考えることやそういうようなことが好きで、ほんで、まあ、ちょっと今日の今回のテーマの脳について考えるとかそういうのになったんで、ちょっと興味も持って喉気に来させてもらいました。ほんで失礼な面白いこと言わせてもらうと、最初先生を見て見かけより明るいなと思って
、ね、普通はねもっとアカデミックなんですよ。あれ一番ある程度は用意してるんですね。
まあ、で先ほど先生も言われていました、あのクロスワードとかパズルなんかは僕はちょっと好きで、自分も何プレイヤーかカンクロっていうとかそういうなちょっと書道をやってましたん でも漢字テスト的にやるとちょっと難しいなと思いながらやってるんです。まあ、ちょっと一つはボケ防止になるのとちゃうかなと思ってやってます。
ありがとうございます。いや皆さん何かやることがあることは大事なんですよ。それぞれねもう種類は違うんだけどね、何にもすごくないわっていうのはやっぱりね避けた方がいいと思いますね。どうぞ。
いい話をありがとうございました。いつも分かっていることですけれども、お話を聞いて改めて心に深く染みました。で心の中にちゃんとあのしまっておこうと思います。
でしまうだけで分かるんです。出してもらってたまにはうちの嫁さんの隠し味と一緒に出てこへん、隠れたままっていうの。
はい、高齢者になって私だけはって思ってましても、まだ私の人生これからですし分かりませんけども、これからの生き方と暮らし方で豊かな安心な毎日を過ごしていきたいと思います。そうですね。私のモットーは友情は人生の宝、友達はもう自分の財産だと思っておりますので、多くの方と仲良くなって一生懸命生きていきたいと思います。
ありがとうございます。
本当に今日はありがとうございました。
やっぱり友達のところもやっぱ出ていかなんかですね。友達と一緒に出ていく、また友達のいるところで出ていくっていうね。どうぞ。
前回に続いてで今日楽しみにして伺いました。
ありがとうございます。
それで私もデイサービスセンターに月に1回行ってね、結構京都の方ばっかりですので、できたらね京都の言葉で喋りましょうっていうので、みんな京都弁で楽しく喋ってます。そうするとね、
もう例えば どういう言葉で喋るんですか。
いや普通にな
んとかどうするとか言うんですか。
ああいやどうするとまでは言わないけど、はあ、こんなんと違うとかね、うん、そう思わへんとか言うと、せやせやそんなことあったし言うてね、もうみんなものすごく楽しみにしてくれるんです。
あ、なるほどね。
それで私の方が得るものはいっぱいあります。
そうなんです。だいたいね皆さん得ることの多いですよね、うん、本当にいろんなご支払いした人がね、うん、与えるんじゃなくて、ね、得ることの多いですね。
だから大きに言って帰ってきます。
あ、大きにがいいですね。